第一テモテの3章8節をお開きください。パウロは1章で神の言葉を健全に教えるように、進めました。2章においては、公の礼拝によって祈るように進めました。でこの3章では、教会のリーダーシップについて教えています。前回は、監督について、私たちは学びました。で今日の箇所でパウロは、羊の資格について教えています。一緒にそのことを学んでいきたいと思います。それでは3章の8節から。羊もまたこういう人でなければなりません。金言で二枚舌を使わず、大酒飲みでなく、不正なりをむそぼらず、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人です。まず審査を受けさせなさい。そして非難される点がなければ羊の職に就かせなさい。婦人羊も威厳があり、悪行を言わず自分を制し、すべてに忠実な人でなければなりません。12節羊は一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治める人でなければなりません。パウロはここで羊の資格について説明しています。羊とはもともと給仕をするしもべを意味し、広い意味では奉仕者という意味があります。まあレストランでいうウェイターのようなものですね。私は学生時代いろんなバイトをしてまして、その一つにホテルでウェイターの仕事をしたことがあります。で、夜中の12時までやって一番良かったのは何だったのかなと思い出したら、終わってやっちゃいけないんでしょうけど先輩に従って残ったのを食べたっていう、そのような、学生の頃の思い出がありますけど、ウェイターっていうのはお客さんがこの心地よく料理を楽しむことができるように、まあ、サービスを提供するわけですよね。で教会においてのこの羊の務めというのは、教会の管理や運営やまた働きがスムーズにいくために、まあ、実際的な奉仕をする人たちのことです。例えば私たちの教会では、まあ、案内係がいます。皆さん大抵、もう教会来られている方は自分の指定席っていうか、大体この辺に行っても自分の席が決まっているわけですけど、初めて来られる方々にとってはどこに座っていいのかわからないわけで、まあ、そのために案内係がいます。また子どもたちや中高生の面倒を見てくれる人たちがいます。で賛美の奉仕、私たちは毎週力いっぱい賛美ができるのも奉仕者がいるからですね。でその賛美の奉仕者がいますし、また外国人のために通訳の奉仕、まあ、会計の奉仕をしてくれる人たちがいますし、で会場設営の準備、そして生産式の準備や、また生産式によってパンと杯を配る奉仕などをしてくださる人たちが教会にはいます。皆自発的に奉仕をしてくださっているわけで、私はとてもその奉仕に感謝をしているわけですが、聖書において初めにこの羊の働きが任命されたのは使徒の働きの6章においてなんですね。でイエス様が十字架にかかられて復活し、天に帰られた後約束の聖霊が下ります。ペンテコステの日に多くの杉越の祭りで集まっている人たちは、何事かと思って集まってみると、他国の言葉で弟子たちが神に向かって賛美を捧げているわけですね。でそれで驚き怪しんでいるところに、この使徒ペテロが立ち上がって、今は朝の9時ですから、私たちは先に酔っているのではありません。旧約聖書のヨエルが予言している通りの終わりの日に神の御霊が下ったので、そして十字架と復活のメッセージを、彼は約2分ぐらいの短いメッセージでした。彼の一度のメッセージで、なんと3000人もの人たちが救われるわけですね。それで初代教会がスタートする。 そして神の恵みによってさらに2000人が加えられて、初代教会はあっという間に急成長していくわけです。ところが弟子たちが増えるにつれて問題も起こったわけなんです。それはギリシャ語を話すユダヤ人たちがヘブル語、まあ当時はアラム語ですね、を話すユダヤ人たちに食事のことで自分たちは差別されている、自分たちのヤマメたちはちゃんとないじゃないか、で沖縄でいればいろんなチャンプルーが出てくるわけですけれども、あの人たちのゴーヤーチャンプルーはちょっと多いのに自分たちのは少ない、豆腐が一つ足りないみたいな、そのような食事のことで揉め事が起こるわけですね。でそれで人たちは最初自分たちで窮状してたわけですけど、私たちがそういうことに時間を取られるのは良くない、神の言葉と祈りにもっと専念しなければならない、それで具体的な問題に対処するために教会の方で7人の侍じゃないんですけど、7人のこの羊たちを選んでくれ、でそれで選ばれた7人で、彼らは御霊に満ちた人で知恵に満ちた人、さらに評判の良い人たちを教会を選んで、その問題解決に当たらせて、で効果的に彼らは働いて問題が解決し、神の言葉はさらに広まって初代教会は成長していくわけです。さあここでパウロ、彼はその羊の資格を述べているわけですけど、まず羊は金言な人であるという。金言な人というのは人々から尊敬されるに値する人です。また信頼されているという意味です。で次に二枚舌を使わない人であるということです。二枚舌というのはあの人にはああ言って、この人にはまた違うことを言ってしまう、で混乱が生じてしまうわけです。ああ言ってたよ、こう言ってたよ、そういうことをしてはならないわけで、守備一貫した人であるということですね。さらに大酒飲みでない、これはまあ説明するまでもないですね。前回先週のメッセージもそのことは説明しました。お酒というのは身を滅ぼしたり、また家庭崩壊した話も尽きることはないわけです。そして羊は不正な利を貪らない人である。まあ、特に会計に関わる人、金銭に関わる人はこの金銭に無欲な人たちでなければならないという。そして9節いきますと、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人ですと書かれています。で信仰の奥義とはどういう意味かと言いますと、この奥義というのは誰も理解できないような隠されている秘義というような類ではないんです。私だけが知ってて、あの人たちは知らない、そういう話を聖書はしているわけではなく、奥義というのはもうすでに明らかにされているという、今までは隠されていたけども、それはもうすでに明らかにされている。ですから信仰についてすでに明らかにされている健全な教えを保っているという、正しい教え、健全な教えを保っている人、そして清い良心をと言っているように、この健全な教えに反するようなことをしない健全な生活を送っているという、すなわち聖書を知っている、そのようなことを言っているだけではなくして、知っているにふさわしい生活をしている人が羊にふさわしい人であるということですね。そして10節見ますと、まず審査を受けなさいとあります。これは何か学校のような筆記テストがあるのではなく、その人の行動をよく観察してくださいということですね。それによってテストされるという。キリストを信じた者にふさわしい行動をしているか、それは1日2日ではわからないわけで、ある程度の期間が3ヶ月、6ヶ月、1年、そのように観察する必要があるということ。そしてそれから非難される点がなければ奉仕の技に就かせるということですね。10節は婦人羊の資格について述べています。 英語の聖書を見ますと、羊の妻っていうふうに訳されています。まあどっちが正しいんでしょうか。おそらく両方とも考えられるわけですね。で、聖書は婦人の羊を認めています。ローマの16章あたり見ますと、ケンクリエアにある、教会にフィベという婦人羊がいたことが書かれています。で、パウロはその人のことを多くの人を助けてくれた人だというふうに紹介しているんですね。そしてパウロ自身のことも助けてくれたというふうに書いています。このように婦人羊が教会には必要なわけで、しかし聖書においては前回学んだように監督は男性の役割だとしています。イエス様にはたくさんの弟子たちがいました。その中で12人と12使徒になるわけで、この12使徒も皆男性であった。その一方でイエス様の身の回りをお世話したのは、また弟子たちのお世話をしたのは多くの女性たちだったわけです。イエス様の交渉外においてそして十字架の最後のシーン、さらには復活した朝までも最後までいたのはこの女性たちだったわけで、彼女たちは窮状をし、また多くの人たちが集まってきたわけで、その人々のもてなしをして多くの人の助けとなったわけです。女性たちが仕えることによってイエス様の働きは、福音の宣教はどんどん広まっていきました。同じように教会でも、教会はキリストの体であって、同じことですね。女性たちの奉仕の技はとても重要であるわけです。パウロはここで婦人羊、あるいは羊の妻の資格について述べているわけで、で彼女たちは威厳がある人でなければならないということです。威厳というのは先ほどの金言と同じような意味です。尊敬されるに値する人、信頼される人、そして落ち着いた人でなければならないということですね。次に、悪口を言わない人である。まあ文字通り、悪口、悪口ですから、この悪の口っていうふうに書くわけですね。で、悪口、悪口はこの悪の 親玉である悪魔がそれを利用して私たちの交わりを壊す道具にしてしまう。人の話をするときに徳を高めることであればいいんですけど、あの人はこうなんだよね、あの人はこうなんだ、あの人はああなんだよねっていうの話をし始めると、それは疑問がそこに生じてくるわけで、交わりを壊していくわけ。それをやめなければいけないことで、また自分を制する人ですという、すぐに感情的にならずに自分の感情をコントロールできる人でなければならないということです。さらに、すべてに忠実な人でなければなりません。すべてに忠実な人はだんだん人々の信頼を勝ち取っていくわけですね。そして信頼される人になればなるほど、多くのことを任せられるようになるわけです。12節でパウロは再び羊の資格に戻っています。羊は一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治める人でなければならないということです。その人のリーダーシップっていうのは家庭で試されるということですね。まず家庭で発揮されて、それが家庭において証明されなければいけない。で、妻や子供たちを治めることができない人が神の教会を治めることはできないと、監督の資格にもあったように、奥さんや子供たちがその人をどう評価しているかが、その人に対する正しい評価になってくるわけです。で、以上のように羊の資格は、もう皆さん読んで今分かるように、前回学んだ監督の資格とほとんど同じような内容ですよね。似ているわけです。で、両者の違いは何なのか。大きな違いはここにおいて、監督は 教える能力が要求されました。しかしこの執事に至っては必ずしもそれは要求されてないわけですね。もちろんそのような賜物が与えられている人たちはそれを生かしたらよいわけです。しかしどのような賜物であれ、ここ読んで分かるように資格というのはその人が何ができるかではないということなんです。どういう賜物を持っているか、あるいはどのような知識があるかということではなく、その人がどういう人であるかということですよね。何ができるかではなく、どういう人なのか、忠実なのか、誠実なのか、柔和か、謙遜か、そのような実を結んでいる人なのかどうなのか、その人柄が、人格がいつも問われるっていう。では執事の務め、あるいは奉仕をする者にはどのような報いがあるんでしょうか。パウロはそのことを13節でこう述べてるんですね。13節というのは、執事の務めを立派に果たした人は良い地方を占め、またキリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるからです。パウロはここで執事の務めを立派に果たした人には2つの報いがあると言ってます。まず第一に、その人は良い地方を占めるということです。この良い地方というのは何か特別な地位とかタイトルが与えられる、あるいはそれを獲得できるという意味ではありません。奉仕をした結果、その人は人々から良い評判を受けるということですね。当然ですね。それはそして人々から尊敬を得るということ。もちろんそのような目的で奉仕をするわけではありませんが、こう結果の話です。私たちは主に熱心に仕えている人を見ると本当に感心して感謝をするわけですね。で、尊敬を本当にしていくわけです。そのようなことが起こるって。で、次に、その人は信仰について強い確信を持つことができるようになるとパウロは言っています。奉仕をすると人々から尊敬されるだけではなく、自分自身の信仰がさらに強くされるっていう、確信が与えられる、信仰が強められる、信仰が成長していく。で、奉仕をすると最初はルンルン気分でやるわけですが、やってると分かりますけど、だんだんなんか、足りなさというか自分の弱さを感じるようになるわけですよね。私もいつもそうですけど、本当に足りないものだな、 弱いな、もっと力が必要だ、もっと知恵が必要だ。ですから何をするかっていうと、祈らないと奉仕ができないようになるわけですよね。神様に頼らないと、神様の助けがないとできません。私の毎週の祈りはそれなんです。神様の助けがないと私は奉仕できません。助けてください、本当に足りないもの、本当に分かりません、教えてください、学ばせてください、力を与えてください。弱さをいつも感じるわけですよね。でも弱さを感じるっていうことは、誰に頼ったらいいのかっていうのが自分の中ではっきりとしていく。信仰を持って30年になるわけですが、最初の頃は自分でできると思ってたんです。若いですからね。でもだんだん信仰生活を続ければ続けるほど、いろんな奉仕をさせてもらえばもらうほど、本当に自分って何もできないんだなっていうことが今実感です。でも神の憐れみによって、神の恵みによって、また神の助けによって奉仕をさせていただいている。ですから体験的にこの神の力とか神の恵みとかを奉仕を通して味わうことができるわけですよね。また神のことをもっと知りたい、知らなければできない、そのようなことを思いますので、もっと聖書を学びたい。聖書を学ぶと当然信仰が強められていくわけで、確信が湧いてくる。このように奉仕をすることは神様の大きな祝福を味わうものとなるわけだ。教会は全ての人が奉仕できることところです。 お客さんという意味ではそういう意味ではないわけですね。私たちはこのキリストの体に加えられていくわけで、信仰を持ってない方はお客さんですが、信仰を持ったら体の一部であって、私たちの体を見て分かるように、私の小指っていうのは私のお客さんではないわけで、私のこれ体の一部なんです。で、目立たない足の裏も何もしてないようなんですけど、一番ないと困るようなところですね。お客さんは好きな時に来て去っていくわけですけど、体っていうのはみんな組み込まれているわけですから、不必要なところはどこにもないように、みんな必要だなわけですよね。で、神様はそのために一人一人に違った賜物を与えてくださったと、ローマの12章を後で読んでください。みんなそれぞれ違った賜物が与えられています。そしてその賜物が与えられているのは互いに使い合うことだと第一コリントの12章には書かれています。さらに同じ第一コリントの12章の4節から6節には、その賜物は皆の益となるため、その人が目立つためではなく、目立つ働き目立たない働きありますけど、皆体であって一つであって、頭がキリストで、その頭に皆つながってて、手があり足があり目があり耳があり、体っていうのはその人のために働くわけです。私たちも自分を目立つために、自分のためにやってるわけではなく、キリストの皆が崇められるために、それぞれの機関が助け合って、そしてそれは皆の益となるために働くわけですよね。ですから、どうぞ皆さんにも賜物を与えられてますので、その賜物を用いて奉仕の技をしてみてください。先日、伊平屋島っていうのがありますよね。あの北部の伊平屋伊是名島がありますけど、その伊平屋島と JA 沖縄とがタイアップしまして、一つの製品を商品を開発したんですね。で、そこで取られる黒糖を生かして、あれアガラサっていうんでしょうか、沖縄の昔からあるお菓子なんですけど、そのアガラサミックスを発売したわけで、その CM が今月からテレビで放映されてるんですね。で、そして JA 各店舗で、ここの新都心のコープの方でもその商品が置かれてて、コマーシャルがずっと流されてるようですけど、そのコマーシャルの曲を作ったのがなんとうちの愛花なんですよ。あの芸大でデザインを勉強してるんですけど、まあ、卒業でこのデザインのそれでアニメーションを作って、曲も自分でその時に作曲して、でそれが教授に気に入られて、でこの伊平屋島からこの大学の方に作品をちょっとあの生徒たちにお願いしたいということ でどういうわけか、うちの愛花を絵の方ではなくして曲の方でお願いされてて、その曲を作ってここのコープの方で流れてるということで、礼拝終わったら私も後でちょっと聞きに行きたいなと思ってますけど、このテレビで毎日の放映されているようなんですね。どうぞ機会があったら皆さん、見てみてください。まあ親バカの話なんですけど、どこでこの子はこういう賜物が与えられたのかな、とても想像つかなかったんです。絵の方はちっちゃい頃から好きでずっと描いてたんですけど、まさか曲を作るとは思わなかったんですけど、まあ本人に聞いたら、多分教会学校で子どもたち教えてるからかなっていうことを言ってたわけですけど、まあ毎週のように何年も何年もちっちゃい子どもたちのお世話を彼女はずっとしてるんですね。ですから当然子どもたちに聖書の話だけではなくて賛美も一緒に歌うわけで、ですからこの奉仕が本人の中で気づかなかったこの賜物っていうのを発見させて、で周りの人たちの祝福になっていくのかなということを、まあ思わされましたけど、皆さんにも神様は賜物を与えておられるんです。ないのではなくして、気づかないことがほとんどなんですよね。で、賜物っていうのはやってて楽しかったり、であなたがそれをすることによって周りの人たちが楽しんだり喜んだり、 祝福になったりすることが多くの場合、賜物なんです。嫌いなことが賜物っていうことではないです。好きなことなんです、賜物。私は食べるものが好きですから、それが賜物だっていうふうに理解してもいいわけですけど、いろんな賜物が与えられているわけです。どうぞその賜物を用いて奉仕をしてみてください。でそれによってあなた自身の信仰が強められるっていうことなんです。やることによって強められていく。で確信が与えられる。そのような祝福に預かるっていうことですね。この奉仕の技っていうのは、あなたが人々から尊敬され良い評判を受けるだけではなくて、あなた自身の信仰がさらに強くされて確信が与えられる。なぜなら私たちはそれをすることによってキリストにもっと近づかなければ奉仕はできないことを分かってくるからですね。さあ14節、私は近いうちにあなたのところに行きたいと思いながらもこの手紙を書いています。15節一緒に朗読しましょうか。はい。それはたとえ私が遅くなった場合でも神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱また土台です。パウロはここでこの手紙を書いた目的を述べています。で彼はテモテに個人的にこの手紙を書き送ったわけですが、自分がエペソの町に行くことが遅くなるのではないか、そう考えて早くこの手紙を持ってこのテモテに知らせたかったわけですね。その内容テーマは神の家でどのように行動すべきか、神の家でどのように行動すべきかをテモテに知ってもらうためでした。特に監督、執事がどのように行動すべきか振る舞うべきかを、実際的なことをパウロはこのエペソの牧師をしてた若いテモテに書き送りたかったわけですよね。彼は意気消沈してたわけです。なかなかうまくいかないな、若さもあり地域が自分には思ったんでしょうか、いろんな思惑があったわけですよね。もう辞めてしまいたいほどの意気消沈をしてて、それでパウロは彼を励ましてこの手紙を書いたわけです。でここでパウロは教会を神の家と呼んでます。神の家、そしてその教会は生ける神の教会であると呼んでます。なぜなら神は今も生きて働いておられるからですね。このエペソの町は古代の七不思議の一つであるアルテミス神殿があった町でした。で紀元前6世紀に着工されて、なんと200年もかけてやっと完成したような立派な神殿が建ってたわけですね。で神殿の奥には、女神アルテミスの像が安置されてて、それは隕石が落ちてきてそれを刻んで作ったものだと考えられています。でエペソの人たちはその女神を拝んでですね、神殿を中心に生活を営んでいたわけです。しかしそれは隕石であっても石はただの石でしかないわけですよね。それに人格があるわけではないわけです。命があるわけでもないし、命を与えるわけでもないわけです。目を作ったとしてもそれは石でしかないわけですから、見ることができないし、耳を作ったとしても聞くことできないし、手を作ったとしてもそれは助けることはできないわけです。しかし誠の神は生きておられる方、今も生きて働かれる方です。目を作った方は見ることができて、耳を作った方は聞くことができて、手を作った方は助けることができるわけです。その方が教会を建てたということ。ですから教会は生ける神の教会であるという。神が教会を始め、神が教会に住まわれて、神が教会を導いて、その教会を通して神ご自身の働きが行われる教会は生ける神の教会であるという。 そしてパウロはここでその教会を2つのことで説明してますね。それは柱と土台という、柱と土台というのはエペソの人たちが毎日のようにあのでかい神殿を見てたわけですよね。それを見て生活をするわけです。で、彼らの生活の中心、また精神的な拠り所、さらにはビジネスをその神殿の銀細工人たちが作って観光名所にもなってたわけです。それがまた生活も支えてたわけです。だから彼らにとっては誠の神を知らないうちはそれがなくてはならないもので、その神殿を支えてたのがその土台であり柱であったわけです。神殿の広さは奥行きが103メートル、幅が43メートルもある、もうとても大きなものであって、それを大理石でできた土台と柱が100本もあって、その全体を支えてた。パウロは皆が見ているその頼りにしてた神殿、誇りにしてた神殿を比較して教会が何であるかをここで説明している。教会は生ける神の教会である。その教会の柱、また土台はあの神殿のような大理石ではなく、崩れていくようなものではなく、いつまでも崩れることのない、偽りのない真理、真実がそれを立て上げているという。では真理とは何なんですか。真理とは神の言葉です。真理とは何なんですか。真理とはキリストご自身です。イエス様は言われました、私が道であり真理であり命なのです、誰でも私を通してなければ父のもとに来ることはできません。この方に真理があるわけですね。教会はこの真理の上に建てられていくわけです。真理が基礎に置かれるわけです。そして神の言葉によって支えられているところ、そこが教会であり、教会を始めたのはキリストご自身であり、そしてこの方によって教会は運営されて、この方によって教会は完成されていくわけなんです。ではこのキリストとはどのような方なんでしょうか。最後に16節学んで終わります。確かに偉大なのはこの経験の奥義です。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、諸国の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。キリストはどのような方なんでしょうか。そのことをパウロは当時よく知られてた賛美歌を引用して説明しています。この鍵括弧は当時の賛美歌だと言われていますが、キリストは肉において現れとは、イエスキリストの受肉のことを意味しています。イエス様は2000年前に処女マリアを通して聖霊によって身重になってなり、お生まれになりましたが、その時に存在したのではないと聖書は教えています。キリストはいつ存在したんでしょうか。2000年前ではなく、この世の始まる前に、父なる神と共にすでに存在しておられたと聖書は教えています。そしてその目に見えない神が、神の御子が私たちと同じ肉体を取って天から降りて来られた方、この方が救い主なるイエス様、キリストイエスです。ヨハネの一章、開ける方ちょっと開いていただけますか。ヨハネの福音書の一章の14節、ヨハネはイエスキリストの十二弟子の一人でした。で、最後に書かれた福音書だとも言われています。初めに言葉があったと彼は書き始めます。言葉は神と共にあった、言葉は神であった、初めに言葉があった。初めとは時間の初めであり、歴史の始めであり、この世界の宇宙の初めであり、 初めの初めに、その初めに、永遠の初めからおられた方、この方が言葉、言葉というのはイエス・キリストのことです。そして14節見ますと、一緒に読みましょうか。14節、はい。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この神なる方が、言葉なる方が、イエス・キリストが人となって私たちの間に住まわれたという。ヨハネはその栄光の目撃者だった。その方は恵みと誠に満ちておられたってこと。そして18節で彼はこのように言うんですね。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。このように目に見えない神が見える形で人となって来られた方、この方がイエス・キリストなんです。さあ戻ります。霊において義とされたって宣言されたというのは、イエス・キリストが罪のない方であることが聖霊によって宣言されたということです。いつイエス様は聖霊によって宣言されたんでしょうか。洗礼を受けた時です。御霊が鳩のように下って、そして天から告げる声が聞こえたわけで、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと天が開けて父なる神の声がしたわけです。また復活によってイエス・キリストは無罪であることが証明されました。ローマの一章の4節、開ける方ここも開いていただけますでしょうか。イエス・キリストがもし十字架にかかって死んだままであれば、彼は救い主ではないわけです。彼も私たち同じ罪あるもので、宗教家の偉大な宗教家の一人でしかなかったわけです。キリストがもし死んで復活されなければ、素晴らしい教えをした偉大な教師の一人でしかなかったわけです。しかし聖書はこのように証言しています。一章の四節、一緒にどうぞ、はい。清い御霊によれば、死者の中からの復活により、滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです、はい。御霊によれば、死者の中からの復活によってイエス・キリストは公に神の御子として示された方です。さあ戻ります。御使いたちに見られというのは、御使いたちはイエス・キリストの誕生を目撃したわけですよね。で、彼らは天において神の御座に仕えてました。人類が罪を犯して神様が救う計画をなさるわけで、おそらく彼らは具体的にどういうふうにするのか、もう興味津々ずっと見てたでしょうね。で、時が満ちて御霊によってイエス・キリストがこの地上に誕生した時に、彼らも大喜びで神の御の褒めたたえたシーンがルカの福音書に書かれています。またイエス様が悪魔の誘惑にあって荒野で誘惑された時、勝利したことも彼らは目撃しています。十字架にかかる前、ゲッセマネで苦悩の祈りをされたことも彼らは目撃しています。さらにはイエス・キリストが死人の中より復活したことも彼らは目撃者となり、証人となるわけですよね。御使いたちによって見られたわけ。そしてその福音は弟子たちによって諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられました。この手紙を書いたパウロもその一人でしたね。彼は以前はクリスチャンたちを迫害するものでしたが、復活のキリストが現れてくださって、彼はこのキリストを異邦人に述べ伝える人として用いられて、世界中にその福音が述べ伝えられたわけです。最後に栄光のうちに挙げられたというのは、キリストの昇天のことを意味しています。 イエス様は復活された後すぐに天に帰られたわけではありませんでした。40日の間弟子たちに現れて、数多くの証拠を持ってご自分が生きておられることを彼らに示されて、そして弟子たちが見ている間に天に上げられていったわけです。御使いたちはいつまであなた方それを見てるんですか。あなた方がそのように上げられた主はあなた方が見てると同じようにまた戻ってこられますと彼らは証言した。そのようにやがて栄光の主がこの地上に戻ってこられるわけです。それはご自分の花嫁であるこの教会を迎えるために来られるわけなんです。その時私たちも主と同じ栄光の姿に変えられます。これが経験の奥義なんです。私たちが信じていることなんです。それはもうすでに隠されていることではなくして、すでにもう明らかにされた真理なんですね。今はもう明らかに全てがされたんです。イエス・キリストがどういう方か明らかに示されています。この教えからずれてはいけないわけです。どうしたら救われるのか、それをもう明らかに示されたんです。真理は示されたわけです。聖書ははっきりとそのことを私たちに示しているわけで、この聖書からずれた教えっていうのはそこには真理はないわけです。そこには救いはないわけです。イエス・キリストが教えてない、聖書が教えてないイエス・キリストについて教える、そういうことはありえないわけです。イエス・キリストがどのような方か、聖書ははっきりと私たちが理解できるように書かれているわけです。単なる言い伝えではないんです。ちゃんと本として誰でも理性を持って学べるように理解できるように、神の言葉は真理は全ての人に示されたんです。キリストを信じる者は誰でも救われる。これが神の人類に対するご計画なんですね。神様は全ての人が救われて真理を知るに至ることを望んでおられます。誰一人滅んでほしくないんです。そのために神はご自分の一人を使わし、十字架につけてくださり、復活し天に帰り、約束通り御霊が下り、弟子たちを通してこの福音が述べ伝えられ、信じた者に聖霊が与えられて、私たちはこの御霊を皆持っているもので、キリストを持っているもので、教会が誕生したわけです。そしてこの福音が述べ伝えられ、2000年経った私たちにもこれが伝えられて、私たちもそれを信じて集められている、これが教会なんですよね。あなたも私もこの教会に、キリストの体の中に入れられたわけです。何のためですか。神は教会を通してご自分の働きをなさりたいんです。どっかのお店を通してではないんです。学校を通してでもない、病院を通してでもない、何かのビジネスを通してではない。神が選ばれた一つの方法、たった一つの方法は、ご自分の教会を通してご自分の働きをなさりたいわけです。私たちはその教会の体の一部として組み込まれているわけです。ですから教会を通してということは、あなたを通してということにもなるわけです。神の願いは何ですか。神の願いは、一人も滅びないで全ての人が救われることなんです。あなたも救われました、私も救われました、私たちは喜んでます。神の願いはあなただけではなく、あなたの家族も救われること、あなたの友人も、あなたの職場の人も、もうあなたの学校の人も救われること、これが神の願いなんです。 どのように救うんですか。教会を通して、すなわちあなたを通して神はその人たちをご自分のところに引き寄せたいわけですよね。そのために大きな犠牲を払ってくださった。御子を与えるほどに愛してくださったわけで、私たちもすでにこの神の愛を、恵みを知ったものなんです。神様はあなたを使わして、今度はあなたの職場においてその神の栄光が表される。あなたを学校に使わして、家庭に使わして、神はご自分の栄光を表したいわけですね。すなわち人々を救いに導きたいわけです。私たちに必要なことは何でしょうか。そのために私たちはこの真理の言葉である聖書にしっかりと固く立つということ。この聖書の教えを離れては真理はありません。ですからパウロ一章においてその健全な教えに固く立つこと、それから離れないことを教えました。二章においては祈ることを教えました。この三章においては教会のリーダーシップが何であるかを教えています。そしてキリストがどういう方であるかを教え、来週から学ぶのは間違った教え、具体的にどういうものであるかを彼は教えています。どうぞ読んできてください。お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たちを愛し、御子を使わせてくださったことをありがとうございます。私たちもあなたの家、神の家、すなわちあなたの生ける神の教会に加えてくださりありがとうございます。どうぞ私たちがあなたの言葉、真理の言葉をしっかりと自分自身のうちに蓄えて、この混乱している世の中において、また先の見えない世の中において、しっかりとした土台を築いて、落ち着いた生活をして、世の光、地の塩として、私たちをそれぞれ使わされた場所において、あなたが用いてくださいますようにお願いします。イエス・キリストのお名前を通して感謝してお祈りします。アーメン。